ゆ純子のちょっといい女たちの美的ルール。皆さんおはようございます。パーソナリティの桐生純子です。さて月朝8時、今週も始まりました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。12月もね、後半に入るともうイルミネーションもあともうちょっとかなみたいな、そんな気持ちにもなってきますけれども、まだしばらく楽しめますよね。ということでこの番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
では今週も爽やかにスタートいたしましょう。この番組は大人の女性たちが年齢を重ねるほどにこれからの時代をしなやかに、もっと自由に、もっと自分らしく輝くために、私の専門分野である心理学、行動科学、脳科学をもとにリスナーの皆さんの勇気、元気の心のスイッチを一緒に探しながら、心がふっと軽くなるような言葉のビタミンをお届けする女性のための応援番組です。さて第3週4週は皆さんもご存知だと思います。各ね、業界のプロフェッショナルの方をお招きして、美的ライフの達人ということでね、その道の、いろいろなね、なかなか他では聞けないようなお話を聞けるというね、そんなタイミングになります。中ではプロとしてのあり方、お仕事をしている時には見えてこないプライベートシーンの美的ルールでしょうかね、そんなことをお話をいただいています。早速、本日のゲストをご紹介したいと思います。今日はね、島栄子さんをお招きいたしております。島さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっと簡単にご紹介させていただきますね。最初に、血が出たら違うよってね、言っていただいたらいいと思いますが、ものすごくいろいろなね、プロフィール、素晴らしい肩書きをね、持っておられる方でいらっしゃいます。まずはですね、パリのお花屋さんをイメージしたサロン、ビジューフルールのオーナーをされているっていうのをね、これ一つ目なんですね。そして、竹花スタイルということで、パリと生け花の池の坊ですよね、流派としてね。
はい、
池の坊でもう約40年くらい学ばれていて、そしてたくさんの方にも教えておられるというキャリアをお持ちのプロフェッショナルでいらっしゃいますよね。
はい、
でこの竹花スタイルなんですけれども、ちょっと簡単にご説明していただいてもよろしいですか。
竹花スタイル、そうですね、私のフラワーアレンジメントの、まあ、スタイルなんですけれども
、
まあって言ったらあれなんですけど、私がパリ留学をしたっていう経験と、生け花の池の坊を習った経験が、まあ、39年っていう形なんですが、その融合を組み合わせたフラワースタイルで、モダンでありながら、日本の生け花、個性だったり空間だったり、美的センス、その辺を融合させた他にはないアレンジメントっていう形で教えています。
なるほど、他にはないって、そこ結構大きなポイントですよね、
はい、
やっぱり日本人好みとそのあたりっていうのは現場で感じられますか。
日本人好み、そうですね、フラワーアレンジメントって一般の方は思うのはやっぱり華やかであり、たくさんの花を使っていたりっていうところが基本で、まあモダンスタイルってところまでたどり着いてないんじゃないかなって思うんですけれど、モダンスタイル、いわゆる、葉っぱの工夫であったり、あと茎の 茎と茎の、うん、空間の間を取ることによってスタイリッシュな、なんていうのかな、うん、庭を想像するような雰囲気を醸し出すフラワーアレンジメント、どこか日本を感じるようなお花、うん、っていうのが私のいけばなとアレンジメントを融合させたスタイルなんですね。でフランス人の方もどちらかというとそのアレンジメントの根源はいけばなにあるって言ってる先生が多いぐらい、いけばなのスタイルを推奨している人が多いんです。
ほー、そういう方々はどこからそういうことを仕入れてらっしゃるんですかね。
そうですね、うん、どこからやっぱりあの、まあ、日本は日本だけに収まらず、やっぱり私もフランスの花を学びに行ったぐらいですから、うんうんうん、はい、フランスの方もやっぱりに自分の花をさらに、まあ、改革していくために、うん、いろんなスタイルを融合させていくっていうのを意識されてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
なるほどね、はい、やっぱり広げていく伝えていくっていう思いのある方は、はい、やっぱり学ばれているっていうことですよね。
そうですね、他の感性をね、うん、どこか取り入れたらまた違ったものになるんじゃないかなっていう感覚でしょうかね。
アンテナがこういつも張っているっていう ね、はい、ことですよね。なるほど。俳優さんたちが、例えば海外の俳優さんがなんか侍ジャパンじゃないけど、こう侍とか忍者とか、ね、うんうん、そういうのに興味をやっぱり持つようなね、そんなっぽい感じが似てますかね。
そうですね、そうですね、
ありがとうございます。これが、もうね、今そのパリっていうね、ことがフランスっていうことが出てきましたけれども、昨年の10月にはフランスで講義をされた。
そうですね、うん、日本のいけばなを、まあ、見ていただいて楽しんでもらうっていう感覚で私は渡仏したんですけれど、うんうん
はい、
まずいけばなの展示をした上に、うん、昔生徒さんたちを連れてったパリの、うん、フローリストになるための学校ですね、はい、そこに、先生たちと生徒さんがたくさんいらっしゃるので、うん、いけばなを理解して、まあ、フラワーアレンジメントに取り入れていただけたらなっていう思いでまずレッスンをしてきました、う
んうん、じゃあ以前から引率をしている、そうですね、こう架け橋がもうできている学校であるということですね。島先生が来たって喜ばれますでしょ、きっと。
そうです ね、
ね、はい、うわ素敵ですね、ありがとうございます。その竹花スタイルっていうね、もう本当に唯一無二のオリジナルをね持ってらっしゃるっていうこと、あともう3つ目がね、なんかこんなすごいですね、たくさんいろんなことをされている中でちょっと私ここにピンときたんですけれども、まずは、お花屋さんをイメージしたサロンを持ってらっしゃるけれども、今一番力を入れてらっしゃるのがお花の販売もしてるけれども、それよりもフラワーバトンっていう2つ会社、他の会社もねお持ちだっていうふうにね伺いましたけれども、この会社を、まあ、通してお花を仕事にするフラワーデザイナーを育てるっていうこと、ここに今一番尽力されてるっていうふうに伺ったんですけれども、このあたりはどんな思いがあって。
そうですね、私が、うん、フラワーアレンジメントの協会の代表だったっていう経験のもとに、うん、生徒さんに技術ばっかり教えてきたんですけど、
うん、
技術よりも必要なノウハウって他にもたくさんあって、
うんうん、
まあ、一番はモチベーションだったり、
うん、
やる気というか、うん、まあ、お花の技術よりも行動した方が売り上げに直結したりとか、
うん、プロフェッショナルとして、はい、もういろんなことをやっていくっていう前提ですもんね。
そうですね、うん、その前提がある上で動かない人をたくさん見てきたので、うん、その見てきた人たちの背中を押したいっていう、もういつもうずうずしてたっていうところから、うん、今もそういう活動をしてるんですけれども、
うん、
お花の技術を持った人たちに、うん、さらに次のステップに進めるところを、私の失敗も経験も含めて、うんうん、全て、うん、まあ、アドバイスできることいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
だから、まあ、背中を押して支えてあげるっていう役割を、うん、私は今、対面でもオンラインでもやってる感じです、う
ん、素晴らしいですね。だからあれですね、お教室の開き方だったりももちろん 具体的にお教えしたりとかもされたわけですよね。
そうですね、うん、私はもう教室を開いたのは39年ぐらい前の話なんで、うん、今と時代は違うと思うんですけど、うんうんうん、時代に合った教室の集客の仕方であったり、あ、やっぱり、まあ、生徒さんの、うん、まあ、質って言い方は悪いですけれども、どんな方が求めているのかっていうところも、うんうんうん、ただまあ作品を見せるだけではなく、うんうん、どんな思いでこの教室を開いていったらいいのかとか、うんうん、その辺を生徒さんも深掘りできる場所を作りたいなと思って応援してます。
なるほど。ということはもうマーケティングも含めて、
そうですね、
ちょっとこう面倒を見るというか、
そうですね、
教えるというか時代背景もプラスしてっていうことになるわけですよ ね、はい、
う
ん、
そうですね、
多分一番そこが困るところですもんね、うんうん、夢を持って頑張るぞだけでは実際には夢で終わっちゃったりすること多いですもん ね、
主婦の方が多いじゃないですか、うん、そうするとそのマーケティングのノウハウの、うん、意識もちょっと薄かったりとか、うんうん、
はい、
あとパソコンスキルも弱かったりとか、
そうですよね、
その辺もなんかもう私ができる範囲ではもう全て お伝えしながらやってる感じですかね、うん、
だって本当に変な話携帯の操作もね、
そうそうそう、
難しいみたいな世代もね、うん、たくさんあるわけですものね、はい、そうか、もちろん、そして生物、お花って生物だから、うん、それを扱うと思ったら販売の仕方とかもやっぱりありますよね。
そう、お花は生物だし、うん、生の花じゃなくても、うん、プリザーブドフラワーや造花のアーティフィシャルとか、
はいはい、
それぞれにやっぱり注意点であったり、
うん、
まあ、販売も含め仕入れルートだったり、うん、いろんなことを、まあ、皆さん調べる時間よりも行動する時間に当ててほしいんですよ、
うん、うわ、幸せですね生徒さんたちは。
結構私ちゃんとやってると思いますよ。
やってますよ、やってますよ。だってそこがわからないから前に進めないっていう方もやっぱほとんど
時間かっちゃうじゃないですか。
確かにそう、うん、
自分は手探りでやってきたかもしれないけれど、やっぱり調べる力って時間かかってできるようになると思うんですよね。
確かに
最初の一歩って難しいので、
うん、
その一歩を助けてあげたい。
すごいですね。だって最初におっしゃったそのモチベーションもそこで途切れたりするわけですもんね。
そうそうそう、分からないこといっぱいあって、うん、もう機械についていくの大変じゃないですか。
いや本当そうですよね、うん、なるほどね。そしていろいろなものが整ったらビジネス展開っていうことも次のステップになってくるわけですよね。
そうですね、はい、
具体的にどんなことがビジネス展開って言ったらあったりしますか。
ビジネお花の先生ですか、
うん、
お花の先生って先生にとどまるだけではないと思うんですね、
うん、具体的に
ただ教室を開いてるだけではなくて、うんうん、まあ、1対1の生徒さんを持つっていうのももちろん一つのビジネスではありますけれど、うん、そこから販売のルートが開けてきたりとか、うん、実際私が体験したことがいくつもあるんですよ、
うんうん、
企業さんとのつながりであったり、
おうおう、
はい、その辺も、うん、人との交流の仕方っていうところもまだ気がついてないところたくさん先生たちにあると思うんで、
はい、
その辺もアドバイスというか、
うん、
例にしてお話できたらいいかなっていつも伝えてます。
うん、本当にだから志麻さんが手探りでやって失敗も繰り返して、もしかしたら悲しい思いもしたかもしれない、うんうん、悔しい思いもしたかもしれないけど、それをもう本当にこうある意味パッケージにしてこんな風にまずやっていこうよっていう形でたくさんの女性の背中を押されてるっていう、
そうですね、
はい、わあ素晴らしいな、素敵だな、ありがとうございます。私志麻さんの動画配信を結構ファンで見てるんですよ。
ありがとうございます、
はい、でね、その中にあるメッセージがすごく素敵だなっていつも思っていて、で私の中でこうすごくヒットしたフレーズがあって、もうそれすぐにメモったんですね私でね、このフレーズだったんですよ。人は綺麗な花より心が動いた花を覚えている、だから技術より意図を大切にしているって、
うん、
うん、これもう本当に多分志麻さんの中からこう湧き出るようなことだと思うんですけれども、これはどんな思いが 組まられてますか、
うん、なんかあの作品というか、うん、あのご依頼いただく作品って、うん、まあ、いっぱいあるんですけれど、うん、その中でもそのご依頼者の気持ちっていうのをまず考えてるようにしてるんですね、うん、お花の材料を選ぶ時もそうなんですけれど、はい、ご依頼者がどんな風にこの花を届けてどんな印象に相手になってもらいたいかっていうことを考えてるっていうことと、うん、あと花選びもすごく大事で、うん、その日私がインスピレーションでいいなと思った花が、うん、そのご依頼者の目的に合ってるかなっていうのをよく考えるようにしてますかね。
考えた時に回答ってやっぱり自分の中で出ますか？
回答、うん、あのなんだろう、総合的に作品に一つにまとまるんですけれど、うんうん、最終的に作品がまとまらない時にたまにあったりするんですけれど、うんうん、でもやっぱりあのご依頼者の目的だけじゃなくてその、うん、家財、
はい、
が言うことを聞いてくれるかどうかっていうのがすごく大事で、
うん、
自分がその家財にどんだけ魂込められるかっていうような勢いで花いけてる感じがします。
あ、じゃあもう自分人間がいてお花があってっていうことじゃなくってもうここ一緒にっていう感じですかね。
そうですね。
お花の声も聞く感じですか？
花の声聞いてると思います。
あ、そうなんですね、うん、
自分が言葉にするようになって本当に声ってあるなって感じます、うんうん、みんな同じ形してないんですよ花って。
ですよね、
うん、そこをちゃんと見極められる力っていうのをつけたら随分変わるなって、うん、自分が二十歳の頃に生きてきた花と今は全然違いますね。
うーん、声のかけ方も多分違うし、お花からの声のかけられ方もきっと違うんでしょうね。
そうですね、はい、
わー素敵ですね。いや、そうか、だからこういった言葉メッセージが出てくるんだな。いや、なんかいろいろ何本も見ていてすっごい素敵だなっていうふうに私すごく思ったんですね。で、これもすごくヒットしたのが、これ抜粋なので多分もっと長くお話しされてるんですけど、お花をやってるとこれでいいと思える瞬間が増えるんですよっておっしゃったんですよね。もうこれ多分もっと長く話されてるんですよ。だから私がここだけちょっと抜粋しちゃったのでどこだったかなっていうふうにね思われるかなっていうふうには思うんですけれども、でね、その先にあったのが、学び直すことはやり直すことではないって、なんか今すごくうなずいてらっしゃいますよ。これは
もう学び、あのお花の先生というか、うんうん、私もフラワースクールっていうもの自体がまず代表してた時に思ったんですけど、うんうん、単位で完結、そして資格を取ったら卒業みたいな感じのところがあるんですけど、それでは、うん、そこはスタートラインだってみんな気がついてないんですよね。
ね、
でそこで終わったから私は何でもできるんだっていう意識で皆さん動かれる方が多いんですけれど、いけばなを私が習ってる関係からかもしれないですけれど、うん、学んでいけば学んでいくうち、うん、どんどんまた違ったものを吸収できてる自分がいて、
うん、
で学び直してるんですよ私自身も、
うんうん、
で今までの感覚をさらに上乗りしているような学びを続けていくと、うんうん、どんどん花が変わってきてるってここ10年ぐらい思うんですね。だから自分の意識のかけ方によって学びって、うんうん、成長、うん、成長というか自分が変わる、
うんうん、
花のイメージも変わる、
うんうん、
っていうことまで変わるんだなって最近は思うようになってます。
なるほどね。そうか、だからもう長年やってきているからとか、スタートして技術とかを学んだからできるっていうことではなくて、もっと内面のことも含まれるし、
そうですね、
あとは多分時代のニーズっていうのもね、
うんうんうんうん、
そこにはアンテナを張る必要もきっとあると思いますし、だからこれもおっしゃってましたよ、これまで積み上げてきたことを今の時代に合わせて磨き直すこと。
あ、そうですよ、全然違いますよ。
うん、
30年前に、うん、40年前特に。
なるほどね、
を、うん、例えば私が二十歳の頃をやりだしたものと同じことをやってたら絶対選ばれないと思うし、自分も成長しないままの二十歳でいるわけだし、
うんうん、
で今の時代に合わせた花って何なのかなっていうのを考える時間をみんな作ると変わるんじゃないかなって思って、今の竹花ラボの方で教えてる感じです。
あ、そこがもうコアな部分なんですね。まあ、一瞬ビジネスのやり方なのかなとかね、なんかいろんなことを思っちゃうけれども、実はもう本当にその中にあるものをじゃあどうアウトプットできるとかするとか、そこが多分竹花ラボの一番の志麻さんが伝えていきたいと思ってる部分なのかなっていうふうに私には伝わってきたんですけど、合ってます？
そうですね、竹花ラボって言って教室でじゃあ何を教わるのかって言ったら、私が教える、まあ、テーマはあるけれど、同じ花をみんな生けるわけじゃないんですよ。材料は一緒だけど、自分の感性で生けてもらう、なので違った作品に変わるんですね。
なるほどね。じゃあ同じ形を作るっていうのではなくて、材料を使って自分のインスピレーション、イマジネーションとかもそこに全部出るっていうことですね。なるほどね、ありがとうございます。なんか今伺っていて、私が今ね本当に発信している、女神プロジェクトっていうのがねあるんですけれども、やっぱりそれは女神のように美しくいるっていうことよりも、内面のものをねどんな風にアウトプットしていくかとか、そのためには自分のコアな部分をまずは向き合いましょうとかね、知りましょうということをやっているので、なんか勝手にですけれども大事にしているところは一緒かななんて思っちゃったんですけれども、
そうですね、
言い過ぎじゃないですか？一緒ですね、大丈夫？本当？
はい、
ありがとうございます。じゃあ一旦ここでジングル入れますね。後半になりましたけれども、あっという間にね時間が過ぎてしまって、聞きたいことがたくさんあるんですが、後半は先生って言われてるね方々が日頃どんな風に生活してるのかなって、結構女性たちって興味があって、なぜかというと距離を感じる。先生たちとかプロフェッショナルっていうとなんか特別な存在なんじゃないかとか、特殊な何かやってるんじゃないかって、意外に私は結構過去に思っていたりしたので、このあたりをね、あ、もっと身近に感じていただいて、その今日いらしているそれぞれの、ね、ゲストの先生方とかプロの方にもう少しこう興味を持ってもらいたい。それが私、女性のなんか未来を一つ開くきっかけになったらいいなと思ってるんですよ。なので先ほどまではパリとかいろんな話が出てきて、とてもつもなくね、なんかこうはぁって思ったんですけれども、少しあのここは志麻さんのプライベートの話って聞いてもいいですか？
もちろんどうぞ。
本当ありがとうございます。、はい、まあ、あのお仕事のねイメージがやっぱりどうしても強いんですけれども、あ、なんでしょうね、お休みの日とかなんかそのリフレッシュしたい時にしていることってどんなことされてます？さっきイマジネーションとかねいろいろ出てきてたので。
もうずっと花のことは頭から抜けてないような気がするんですけど、そうですね、休みの時には、うん、結構ドラマとか大好きで、ドラマとかを集中して見たりとか、
推しがいます？ちなみに
推しはあんまりいないんですよ。でも女性の推しは天海祐希さん。
あ、もう、かっこいいよね。
ああいう人になりたいですね。でそんなドラマを見ながらもやっぱり目は花を追っかけてるんですよね。花が生けてあるところとか、
はいはいはい、
そういうのを見ながら、そうですね、今の流行りのものとか、チョイスしたりしてますかね。
そうね、でもなんか分かる気しますよ。私も映画見に行ってるのに、映画のセリフメモったりしてますからね。やっぱ言葉の仕事してるので、
そうなんです、そう探しちゃうんですよ、
ね。まあ、職業病って言ったら悲しいけれども、でもやっぱり常にアンテナをね磨くことが多分意識の中にもう埋め込まれてるっていうかね、きっとねあるんですよね。 なるほど、ありがとうございます。あと一つね、伺いたいのは、この番組のイメージテーマ、メインテーマってちょっといい女たちの美的ルールっていうね番組なんですけれども、志麻さんが大切にしておられる美的ルールを教えてもらいたいんですが、例えばね、あの習慣とか考え方とか、まあ、姿勢っていうのかな、なんかこう外見だけではなくて、まあ、前半だいぶねお話もいただきましたけれども、こうそういった内面も含めたマイルールっていうのかな、そんなことがもしあったら。
マイルール、やり続けることかな。
お
と思います。
やり続ける先には志麻さん何が。
やり続ければやっぱり、その一つのものもさらに上達するし、やっぱり認められていくし、広がっていくっていうことを、まあ、体感してきてるからだと思うんですけれど、どんなきっかけが舞い込んでくるかわからないので、諦めたら終わりっていうところありますかね、
なるほどね。例えばお花も好きとか綺麗って言ったら終わっちゃうけど、やっぱりね、自分の中にあるものをアウトプットしようと思ったら、そのあたりのマイルールがないとここまで来られないですよね、
そうですね。ただね、こんなこと言っちゃいけないんだけど、
何ですか、言っていいですよ
自分の家には花がないんですよ。
あ、どうして。
あ、まあ、ちょっとありますよ、でも絶対飾ろうとは思ってないんですよ、絶対なきゃいけないっていう、あのフラワーアレンジメントの先生ってエレガントにお花を飾ってる先生が多いようなイメージきっとあると思うんですけど、そうではなくて、私は仕事だから、自分の趣味で終わらせたくないから多分家にないんだなって最近思うようになってます。なんか、まあ、もちろん持って帰ってきた花を飾ったりしますが、あえて自分のためにゆっくり飾ろうっていうよりは、マイルールになるんでしょうかね。花は、私のパートナーなので。
わあ、ちょっといい言葉が出ましたね花は私のパートナー。いや、それちょっと
涙ついて
なんでですか
なので多分家に花がないのは、仕事として割り切った相手なんだと思う。
それでも私今伺ったら相当なリスペクトですよね、
どうなのかな。昔はなんで家に花がないんだろうと思ってたんですけど、お花やってるのに、多分そうなんだ
今は明確に
喋ってて思いました。
本当ですか。涙が出ちゃう。いやー、でもすごい。そうか。でもそれくらい志麻さんの中で自分の人生の中で大きな影響を与えてきたし、ね、今もたくさんの方に影響を与えているパートナーだし、そしてこれからもですよね。
そうですね。だから
本当に泣いてる。
なんでだろう。大事にしたいなって思う思いがあるんですよ。育てなきゃ。
育てなきゃか。それこそ花か花、お花は志麻さんからいろんな思いを感じ取っているでしょうし、志麻さんはそのお花たちに対してそういう思いを常に持っておられるってことですよね。
そうだと思います。やっぱ喋ってると自分の思いで出てくるんですよね。自分の中では出てこないんだけど、聞いてもらうことによって出てきたって感じですかね。今日は
嬉しい。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ラスト1回ジングル入れます。志麻さん本当にありがとうございました。もう本当に最後時間がないんですけど、一言だけ何か今後アナウンスできるものがあったら教えてください。
はい、はい、私がやってるフラワーアレンジメントの教室なんですけれども、個別相談をしてまして、今までお花を習ってきた方、またはこれからお花を始めたい方もそうなんですけれど、まあ、ビジネスにしたいっていう方をもう 39年のノウハウを全て含めて応援していくんで、うんうん、その辺を、うん、個別相談であなたには何が必要なの、うん、っていうところを、聞きながら、うん、応援したいのでぜひ相談してみてください。
OK、 そしたらそれは私のこの番組ホームページにも貼っておくので、こちらにアクセスしてもらったら島さんに、ね、はい、バトンタッチができると思います、
はい、
いやもう今日はたくさん素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。